平成21年、本日は、3月1日ですよね。日曜日の午前の礼拝をしていきたいと思います。ヤハネの福音書の18章、11節ですね。11節。シモンペテロは剣を持っていたが、それを抜き、大祭司の人のようにして右の耳を切ろうとした。そのしもべの名はマルコスだった。そこでイエスはペテロに言われた。剣をさやに収めなさい。父が私にくださった杯を、どうして飲まずにいられようっていうことですね。だから主は、父なる神が与えてくださった、分け与えてくださった杯は受けたということですね。で、とうとう我々も、主のように殉教とかですね、命を失うようなことはあるかもしれないし、またはそうでなくて、ただ患難になって、毎日は牢屋に入っちゃったとか、カルト扱いされたとか、ただ悪くして終わったとかですね、あるかもしれませんけども、でも、それぞれの人にですね、分け与えたような杯とかですね、または、支援あるかもしれませんけども、ぜひ、このイエス様のようにですね、正しく対応していくことができるんですね。祈りを求めていきたいというふうに思います。で、イエスはそこで、一体の兵士と、千人隊長、それにユダヤ人から送られた役人たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司カヤパの仕事だったからであるって言うんですね。で、ここでイエス様は、逮捕されました。で、その後には、十字架にかかって命を失ってしまったんですね。で、繰り返して言いますけども、イエス・キリストが、宣教された3年半の出来事っていうのは、週末の3年半、今言った1260とか1290とかですね、起きることと、連動している、または型ではないかなというふうに理解しております。で、だから、ここで起きているように、これは、イエス・キリストは逮捕されたんですね。で、キリストが泥棒したとかですね、お金の盗んだとか、それならしょうがないんですけども、正しく御言葉を語り、人を癒し、悪霊を追い出してですね、人々を救って、そして最後に逮捕されちゃったんです。これは全く何かっていうとですね、キリストがおかしいんじゃなくて、この当時の教会って言ったら、神の民の、状態がおかしい。ユダヤ人の立法者とか、パリサイ人。特にリーダーおかしい。で、または、ユダヤ人の集まりおかしい。で、その象徴であります。で、ことなんですね。で、これは、再現するというふうに思います。で、我々は、このような、残念ですけども、正しく歩んで、我々は正しく、弟子の、としての歩み、または正しく言葉を行っていきたいと思うんですけども、行き着く先はただ、こういうような、困難が予想されるっていうことは覚えててください。で、我々は今の、それこそ、セミナーまで開くんですから、これの専門家なんですよ。誰も専門家とは言ってくれないけども、そんなことですね。他の面では専門家かどうかわかりません。海外選挙とか全然やってないから全然専門家と言えないし、年度だってそんなに、クルセイド開くほどのことやってないんですけど、ただ、警告のこととかですね、週末予言に関しては、明らかに我々の働きは、教会には飯があるかなというふうに思います。で、ぜひこれらを捉えておいていただきたいというふうに思います。で、正しく歩んで、結果として、逮捕されたり、カルト扱いされてしまうので、それは、時代が悪く、教会が悪く、また、血量がおかしいからそうなってしまう。そういう時代がやってきます。で、すぐ、それこそ、来年からでもそれの、走りが、あるんじゃないかなというふうに我々は、理解しています。だから、一つは、それのため、そのようなためには、一つは、我々は、弟子としての歩みの土台を捨てるということですね。でも一つは、祈りの土台を捨てていくことですね。だから、レムナント教会、祈りがもうちょっと詰めなきゃいけないかなと個人的には思っていますね。もし祈ってないということじゃなくて、で、教会としてもうちょっと祈りを詰めていかなきゃいけないかなと思っています。で、ぜひ、崩されないようなですね、土台を据えていこうかなというふうに思っております。 で、ですね、で、これから起きてくることっていうことをですね、まあ、ざっと見たいと思うんですけども、この時にイエス様の時に起きてきたことが、我々にも、もうそれこそ、誰にでも起きるかっていう感じですね。で、ちょっと見てみましょう。で、一つは、見ていきたいことは、我々は、キリストを正しく信じたために困難に遭うかもしれませんけど、それは、一つは、惑わされてはいけないことは、今は、始末に関して間違った脅威が行われています。で、そういうと、向こうの人が反発されますけどね、そういうあんたのはおかしいでしょうとかね、あんたに教えられる筋ではないわよとかね、言われちゃうかもしれないけど、やっぱり繰り返していますけど、かなり日本のキリスト教会で言われている教えはおかしいです。一つは、観覧時代ってユダヤ人だけが受けるって言ってるんですね。それよく聞いたことありませんか？観覧にはね、ユダヤ人だけが。クリスチャンはみんな上に上げられてない。観覧前にキックしない。で、終わったら降りてくる。それは、都合がいいけど、でも、聖書の真理とは違います。で、そういう、それは人を油断させてですね、クリスチャンを油断させて、観覧に合わせないための敵の毒味みたいなもんで、そんなもんに引っかかってはいけないんですね。でも、聖書は明らかに、日本にいるからとかですね、イスラエルのユダヤ人の中にいるわけじゃないからとかですね、まして、アメリカに我々はいないからって、そうも言えないということを語ってます。で、それはちょっと見たいと思うんですけども、一箇所はですね、黙示録、ちょっと一、二箇所聖書を見たいんですけど、黙示録の三章。実践。いいですか？あなたは私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時には、あなたを守ろうっていうことですね。だから、ここで明らかに、試みの時は来るということであります。すべてのクリスチャン。なぜなら全世界にと我々は書いてあるんですね。だから、日本にいるから、こういう試みの時入らないっていうことはないんですね。で、このことを捉えておいてください。で、ぬか喜びさせたいですね。不要に根拠のない安心を与えるような脅威が、残念ながら、世界中に広まっております。で、それを信じ込んじゃった人たちは、おそらくその日対応できないだろうというふうに思います。で、我々は神様のあれによってですね、真実を、教えられます。よく書いた明確に。全世界に来ようとして試練の時は来るって言うんですね。これは全世界の試練。だから、誰も彼も、試験を受けます。そういう感じですね。でね、学校入ったり、高校入ったりとかするときに、誰でもやっぱり試験受けてですね、入ると同じようにですね。我々は永遠の時を確保していくという、望んでいるなら、この時には、試練の時っていうのはですね、通らざるを得ない、じゃあ、そこ来るんだっていうことですね、どうぞ理解しておいていただきたいというふうに思います。で、もう、次だからもう一箇所見たいかなと思うんですけども、その、終末の日のですね、ことをちょっと見たいと思うんですけど、また24章に書いてありますね。また24章。9節。どんな感じかって、まあ皆さんご存知だと思うんですけども、終末の時ってこれからこう、それこそね、まあ来年いきなり判決を立ったからといって、いきなりこんな時になると思わないですけど、でもそのためのもう、そういうことを志す人物が来年でももう、擁立させられるっていうんで、他人事ではありません。また24章9節にですね、動かれてますね。その時人々は、あなた方を苦しい目に合わせ殺します。で、また私の名のためにあなた方は全ての国に人々に含まれます。だから、こういうような、聖書の言葉っていうのは実現します。で、あなた方ってこれ明らかに弟子のことを言ってるんですね。で、 すべての国の人々に憎まれます。で、これは世界中ってことですね。だから世界中にそういうバーッとこの洗脳がバーッと行き渡るってことですね。カルトクリスチャンはすごい危険な人々だった。病原菌みたいに恐ろしい人たちだった。こういう人たちはもう排除しなきゃいけないってことですね。洗脳入ってきます。で、人は割と簡単に洗脳に入ります。9.11 テロだって、すっかり信じ込んじゃってる人多いですからね。割と、だから、そういう意味では、手もなく食らう。だから我々はその、備えをしなければいけません。で、実質です。で、その時は、私の時は、人々が大勢つまずき、互いに裏切りに組み合います。つまずくって、これクリスチャン用語なんですよ。だから、教会でつまずくということやります。で、もう、こう、キリスト教をやって、まともに聖書を信じたら良くないって、もうそういう時代じゃないって、ちゃんと教会に通っているクリスチャンはそう思い込むと来るんです。今までのは、これは時代に即さない信仰だったんだ。非現実的なことを信じたら、キリストが再現するとか、復活したとか、今みたいに合わせなきゃいけない。つまずくわけですね。そして、互いに裏切りに組み合います。だけど、いろいろ互いに、でも、教会の中で分裂が必ず出てくるわけですね。憎み合ったりですね。いや、そうじゃない。キリストが復活したとかいう人ですね。同窓になったりとかですね。来ます。で、そういう感じですね。また、偽預言者が多く送って多くの人々を惑わします。法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし、最後まで、耐え忍ぶ者は救われます。だから、ぜひ、こういう試練の時を通ります。だから、障害物競争みたいなもんですね。そういう、例えばいいかどうかわかんないですけど、障害物競争って通ったことなんですけどね、いろんな、縄で妨害したりですね、でこう通らせないようにしたりとかですね。でもそこを困難をくぐり抜けながらですね、ぐーっとゴールを目指していくって感じなんですけども、どうぞ、そんな、ことがですね、あるということをですね、ぜひ、見ていっていただきたいなというふうに思います。で、
それで元の
記事と戻ります。ヨハネの18章の方が戻ります。で、で、13節。まず、アンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司カイパの宗徒だったからである。カヤパは一人の人が民に代わって死ぬことが得策であるとユダヤ人に助言した人である。でこういう助言とか予言をですね、見て言ったんですね。このカヤパっていう人はですね。で、この言葉をちょっと覚えておいてください。たくさんの人を救うためには、一人悪い奴を殺してしまった方が得策である。そういう具体的な予言です。こういう考えが、これから世界中で、頻繁に言われるだろうというふうに思います。私はホームページを、この聖書の方に関連していくつか見たんですけども、その中でそういうことを表明する映画が最近出てるらしいんですね。名前忘れちゃいました。で、その女優さんがアンジェラなんとかって言うんです。アンジェラさんもよく知りませんけども、そういう人だったんで、なんか、その女の人っていうのは女優さんではないか、暗殺者かスナイパーだかなんだか、ね、で、一人の悪い奴をやっつけて、そして千人の人が救われれば、そのために悪い奴をやっつけるって、そういう使命で活躍するっていう、そういう映画があるらしいんですね。でそれは洗脳である。そういう考えを世界に広めるための映画であるというふうに、私が見たキリスト教のサイトはそう言ってたんですね。で、その時、私もそうだろうなと思いました。で、これからそういう思想が、出てくるだろうというふうに思います。で、要するに、で、それはキリスト教会の中でもうすでに言ってるんです。私はメールマガジンの中で、いろいろその、第三の波のことを、距離を紹介してますけども、第三の波、距離なんかそういうの出てるんです。これから、キリストの体を健全に保つためには、病原菌を排除しなきゃいけない。絶滅しなければいけない。そういう病んだ患部は、切り取らなきゃいけないとかですね、削除しなきゃいけない。いうことをすでに教義の中で言ってます。でその病んだ幹部とかですね、病原菌っていうのは、 正しく聖書に立つクリスチャンのことなんです。ひどいこと言いますね。それは一応でも、残念ながらそういう、とんでもないことが言われる時代に入るんで、あんまり私も言いたくありませんけど、一応、頭に覚えておいてください。ぴったりそう。でもそれはあり得るかなと思います。だから、そこの、キリスト教サイトの人にも書いてあるんですけども、千人の人を救うために、の人を救うために一人の悪いやつですけど、ちょっと皆さんもなんかこれって正しいように覚えちゃうじゃないですか。でもこれをずっと拡大していくとですね、10億人の人を救うためには、100万人の悪いやつをやっつければいいとかですね。で、60億の、今60億ぐらいですか、人口は。で、600万人の病原菌を退治しなきゃいけない。そういう、話になるんですよ。で、そうするともう本当になんか、そうするといろいろカルトとか言われる、世界中カルトとか言われるクリスチャンの数と大体、あってきます。固く主義になって、残るような人たちの数が大体このぐらいかもしれないですね。そういうような論調がこれから出てくるかなというふうに思います。だからどうぞ、これからサバイバル戦が来るんだっていうことですね。で、真面目に、やっぱり足腰で鍛えなければいけません。で、何のためにここでくじけたりですね、ダメージの前さ、何のためにクリスチャンになってしまったのかわかりません。で、どうぞ、明らかに、これから波が来て、ぐわーっとこの大地震が来るって目に見えておりますから、これに対応できるようなんですね。愛の人に、そんなふうに、思っております。で、そして、ジューズ、シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについていった。この弟子は大祭司の知り合いで、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。そしてペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話してペテロを連れて入った。すると門番の端ためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言った。ペテロはそんなものではないと言った。そうですね。で、ここでペテロは、悪いことをしようとして、こう来たわけじゃないんですね。イエス様が捕まってる、そこをぜひ、自分は、警察行きたい。悪い意味じゃないんですね。で、あろうことがね、敵の陣地を奥深くまで入ってったんですね。一人の弟子が大祭司と知り合いだったから、その人の手引きで、ペテロもわーっと敵の奥地まで入ってですね、して、イエス様がどうぞ上されるかですね、見に行った。そういう意味では非常に勇気のある人ということができるんですね。でも、残念なことに、ペテロはイエスを否定、イエスを否定してしまったんですね。で、この時に、正確に言うのはどういうふうに言ったかというと、あの人の弟子、イエスの弟子ではないでしょうねって聞かれた時、ペテロはそんなものではない、弟子ではないって言ってしまったんですね。そういうことなんです。これは二度三度聞かれて、で、三回でもペテロはすごい否定してるんですね。そんなものですではないって言ってるんです。これは後で、後ほどペテロはこれでこのことを、自分がそのことを言ってしまったことを深く傷ついてですね、ああ、と思って泣いたんですけども。で、このことは非常に象徴的であります。で、一つは、ペテロという、人を通しての、語りかけとか予言ということを感じます。で、ペテロっていうのは、十二弟子の筆頭であります。で、ローマカトリックに行くと、ペテロって特別な立場にあるんです。十二使徒の中でペテロだけは特別なんです。どういう立場かっていうと、ローマ法王ってみんなそれペテロの、ペテロの後継者ってことになってるんです。だから、カトリックってペテロの後継者によって引き入れられている教会ということを言えるんですね。だから、もっと簡単に言うと、ペテロっていうのは、ローマカトリックの予表ということができる。例えというのか、象徴という言えるんじゃないかなと思います。まあ、絶対そうとは言えないんですけども、考え方としてはあり得るかなと思います。で、言わんとしていることは、週末の日ですね、ペテロ、ローマカトリックは、イエスの弟子なのかって聞かれたときです。そんなものではないって答えたんですね。そういうふうに理解できます。だから、もう イエスと関係ないの。そんなものに従っていくんじゃないぞっていう、そういう感じですね。で、実際それはローマカトリック教会ってそうなりつつあります。イエスの弟子っていう他の弟子なんですね。私はいつだか、ローマカトリックじゃないんですけど、ローマカトリックと似てる英国国教会の教会の前で通ったことがあるんですね。前清瀬っていうところに住んでたんで、その時もよく散歩しながらよくお祈りしてたんですけど、夜とかですね、ブツブツブツブツ言いながら祈ってたんですけど、そしたら道端に、あんまりそこの道通ったことがなかったんですけども、清瀬の駅の反対は南口のあたりにですね、ちょっと、静かな道にですね、教会が建ってたんですね。でそれは英国国教会だったんです。でそこに英語でその教会の案内が書いてあったんですね。で英国国教会の教会と日本語で書いてあればそんなにショックを受けなかったんですけど、英語でその教会の案内を見たときは私はショックを受けたんですね。でそこに何て英語で書いてあったか、難しい英語じゃないから書いてみましょうか。こういうふうに書いてあったんですね。こういうふうに書いてあったんですね。The Church of the Lady なんですね。Lady って言ったら貴婦人って言うんですね。だから貴婦人の教会。貴婦人って誰かというと、まあわかりますよね。マリアの教会ですね。で、この教会はマリアの教会なんです。キリストの教会じゃないんです。そうとしか読めないんですよね。で、ちょっとショックを受けましたね。で、実際現実もそうかもしれない。だから、別のものがあってやってるんですね。で、それは問題であります。で、でも、だから今ね、カトリックなんかキリストの教えそっちに行けにしてマリアは読みたいとかわけわかんないことです。で、このような時代が来るかなと思います。でも、ポイントはしかし、主の弟子に、とどまることがポイントであるということを覚えている方、ね、で、皆さんが弟子として歩んでいくときですね、本当に皆さんが歩んでいくべき、本来の弟子っていうのは神様に教えられます。で、私自身もそうでありました。自分の、クリスチャンの飯っていうのがですね、40過ぎだと分かんないんですよ。でも、他の人と同じようにですね、まあ、時々はチラシを配ったりって、トラクト配ったりですね、または、気が向いた時にですね、まあ、それなりに熱心だったか、清瀬の団地にいたか、団地建設してトラクト配ったりですね、連動して回ったりしました。で、ノックしたりすると、物見の塔と間違えられたりしてしまったりとかですね。いろいろやってました。でも、これが本当に神様は自分の弟子なのかどうかよくわかりませんでした。なんだか、ね、これのような自分、クリスチャン、神様を召したような、歩みに入ってるような、入ってないような、まあ、こんなもんなんだろうと思うようなですね、歩みをしていました。でも、ある時、神様の導きによってですね、弟子としての歩みに入ってこられました。具体的には、進学校入ったり、そういう弟子の歩みの学びに入ったりですね、して、そのつから変わってきました。ある時から、弟子として、きちんと祈るべき時間を祈って、で、御言葉もきちんと読んでですね、御言葉を行うようにして、歩みをして、何年かした時に、神様は明らかに示してくれました。それは、今でも覚えてるんですけどね、一つのメッセージを与えられたんですね。それは、最初に、エリミアの部屋にもう何百も載っけてますけども、一番初めのメッセージ、私が書いたメッセージなんですね。エステル書公開っていうメッセージを書いたんですよ。その原稿はなくなっちゃったんで、今何書いてるのか。残念ながらもうないんですけども、内容は覚えてますけども、エステル書の中で、神様が語ってる、このように例えで語ってるっていうことをですね、後悔したんですね。で、それはで、それは牧師さんに見せたんだけど、牧師さんはいいような悪いような顔して困ってる顔しておられましたけども、それが最初だったんですね。で、その後、いろいろ、続々といろんなメッセージがですね、開かれてきて、で、それは毎週で、ね、自分の所属して牧師さんのところにこんなふうなメッセージ語るんですよって、見せてるんですけども、そしたら逆にそれでだんだん自分の立場が悪くなっちゃって変なことを教理を言う人がいるそういう目で見られて結局その教会は出るようになってしまったんですけども、まあ、それはそれであってですね、でもはっきりしていることは私は今まで いい加減なクリスチャン生活をしてて、いい加減なクリスチャン生活してたけども、自分いい加減と思ってなくて、普通のクリスチャンだと思ってた。普通よりもっといいか、もうちょっと上かなと思ってたんですね。こんな風にちゃんと団地にトラクト配りしてたんですね。思ってたんですけど、今思うとかなりいい加減でありました。でも、弟子として歩みに出した時ですね、そんなように本来の弟子を開けて、で、これは、お一人一人にとっても同じではないかなというふうに思います。まあ、先ほどね、証にもありましたように、神様さんいろんなことを示してくださいます。でも、明らかに、皆さんが群衆の歩みであると、神様は物事を任せられません。なぜなら群衆っていうのはですね、今世の中は民主主義であります。だから、民衆はどう言ってるかっていうか、すごい大事みたいなんですね。とんでもない間違い。民衆主義っていうのは、正式的に言うと群衆主義なんですね。とんでもない間違い。群衆なんて雲か霞のようなもので何の信頼性もありません。麻生さんが 10% だって言ったら、そんなものは大した意味ないんですね。でも、で、実際そうですね。イエス様のこともね、群衆はね、一週間前は、すごい大熱狂的にですね、エルサレムの入場を歓迎したけど、週間も経てば、こいつは十字架で殺してしまえって、全然言うこと違うんですね。で、そういう人の歩みだと、神様は歩み任せられない、奉仕は任せられないってことになります。本来の弟子を渡しても、あだになっちゃったりですね、また神様の奉仕をなしてもらいたいんだけど、なんかあっという間にもう翻ってですね、神は悪魔だとか言い出したり、そういう弟子任せられない、これわかります。私もこの人に1万円渡して本当にパン買ってきて帰ってくるのかなって、1万円どっか落とすんじゃないかなって言うと、ちょっと1万円渡されないですね。せいぜい300円ぐらいしか渡せない。そういうことですね。で、うかとですね。だから、どうぞ、弟子の歩みのポイントがあります。で、心配することはありません。自分に弟子がはっきりしたものはないとかですね、神様、自分はエコひいきでなんかはっきりしたものを示さない。ちゃんとした、歩みがきちんとしてくれれば、嫌でも、神からいろんな奉仕とかですね、働きって示されてきます。でも、ポイントは、我々が、歩みをきちんとするということです。順番を間違えてはいけません。まず、すごい、この人がパッ、びっくりするような奉仕をまずよこせって言った。すごい、名声の位置に置けとか、それはちょっと無理。順番がちょっと逆なんですね。ぜひ、弟子の歩みにですね、ポイントがあるんですけど、ぜひ、見ていっていただきたいというふうに思います。で、そしてですね、ちょっとバージョンをいただきますと。ユアス、寒かったので、七分たちや役人たちは炭火を起こし、そこに立って温まっていた。ペトロも彼らと一緒に立って温まっていた。そこで大祭司はイエスに弟子たちのこと、また教えのことについて尋問したということですね。で、一つは、先ほどは役人たちが、いろいろこう捕まえに来たってことです。だから、これは政治的な、勢力ですよね。だから、国とか法律が、主の弟子を逮捕するように動く。教員が来ることを覚えてください。で、皆さんは、我々は、信仰って教会のことだけというふうに今思ってます。で、今の法律はあんまり教会の中のことをタッチしません。でも、これからは違うということを覚えてください。法律が介入してきます。このような信仰を持っている人は、法律に従事しているけども、こういう信仰はカルトだから、そういう持っている人は逮捕するっていう、そういう時代が来ます。で、それはダニエル書を見るとわかります。個人の信仰に、ダニエル書っては明らかに終末と関係してます。だからダニエル書に落ちてくるってことは、終末の日に再現します。で、ダニエル書でいろいろ苦難にあってる、シャデラク、メシャク、アベレナゴとか、ダニエルとかですね、これは終末の生徒としての方であるというふうに思います。で、その時に王様が法律を施行するわけですね。この像を拝め。で、拝まないものは、火の道に投げ込むぞって法令を出すわけです。そういう時代が来るんです。宗教に、政治が介入する時代が来ます。で、さっき見た通りですね、武士は神になっちゃうとか、まずはね、政治の暗号はそういう時代を予言しています。だから、こう来る。だから、その時どうするかっていうことをですね、どうぞ我々は、覚えててください。で、多くの人たちは、 後の日に起きてくることを残念ながら教会に行きながら正しく理解しておりません。観覧前経験説なんか信じてる人は全く悲惨です。観覧に合わないと思ってるんですからね。だから地震はこうね、関東には来ないと思い込んでるような人なんですね。だから震度2ぐらいでバランとこう紙のような家に立って絶対地震来ないが大丈夫でそれ生きたら、ね、関東大震災級の来たら一変ってものなんですね。でも我々はあれによってですね、起きてくることを神様に示されています。で一つはだから性的なことが来るということです。で明らかになんで3年半とか観覧時代が1260日とか1290日って言ってたけど、観覧時代が終わったら、実は再臨があるということです。そうとしか思えないですよね。観覧時代が最初に来るんだったら、そんな日にちはあんまり大したことない。何日だろうと関係ないんですけども。なんで日にちが書いてあるかっていうと、我々が観覧時代に入ったら、毎日カレンダーを楽しみにしてます。1日過ぎたら、あと1250日とかで見てくってことです。永遠に観覧が続くわけではありません。しかし3年半は続くってことですね。そのためにそう書いてあるんです。その時に、物資がね、この世で、神のような存在で、大抵持っててたとしてもですね、その日が来た時は、そんな物資なんかですね、楽しみたいなもんじゃないです。一点に尽くされてしまうんですね。で、そういうことを覚えてきた。ただ、残念ながらそこまで減ない人多いんです。途中でペシャンとなっちゃって、たくさんいるんですね。死死類類、もう地震であちこちがペチャペチャに壊れたような、そういう時、それが観覧時代なんです。だから我々は今備えなきゃいけないんですね。で、一つは政治的なことであり、もう一つは、ここで19節で大祭司はイエスに弟子たちのことをまた教えのことについて尋問したっていうように、宗教的な関門とかですね、いろいろ審査とかですね、これから出てきます。全く正しいことをしているのに、理不尽なことに、我々がそういうふうに質問される時が来ます。どうぞ皆さん、そういう時が来てもですね、失望しないでください。こんなに正しいことをしているのに、神様は見える私を、裏切ったとかですね、もう神も仏もないからこんなのやめてやるとかですね、言ってしまってはいけません。そういう時のために前もってこう書いてあるんです。その時は理不尽な目にあります。俗に信仰もないようなですね、復活も信じてないようなわけのわかんないようなですね、宗教の専門家にいろいろ質問されたりするんですね。聞かれますよ。だから教理、弟子たちのことをまた教えてもらう、どういう仲間がいるんだとかね、ヤブナント教会どういう人たちがいたかちょっと名前を書けとかまずエレミアっていう人がだよねいつもエレミアってか本名よく知りませんとかそんなはずないだろうとか言って言う。そして教えのことについて疑問するんですね。毎週大体どういうこと言ったか、ノートがあればそれを提出しろとか言われてしまうんですね。でそれでおかしな教えってことでもことを前提で言われてしまいます。で理不尽なとこを通ります。だけどこれ永遠にそういう時は来るわけではありません。このイエス様の時もそうですね。そういうとこをイエス様は通りましたけども、でもまあ何日かして復活したりですね、または逆にこうでいろいろねキリストを尋問したりまたは逮捕したりした人も含めてですね、エルサレムの人たちは皆40年後に裁かれてしまったんですね。だから我々は理不尽な目にあったり、または何かこのねでもイエス様は叩かれたりしたりしてますけどね、そんなね多少あったとしてもですね、一時的なことであるということをどう覚えてください。で揺れ動かしは来る。でいろいろこの動かされるんですね。で行こうかって言われる。でもこれは我々が得るべきたっといこう永遠の命に関して揺れ動かしてありますんで、ポイントをずらされてしまうことがないようにぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。でも一つは、で、こういう観覧の時に関して一つは知らなきゃいけないことは、ダニエル書の中では、明らかに、主は、観覧に会う生徒たちを守るということを一つは語っております。シャデラク、メシャク、アベデナゴがね、火の炉の中に追い込まれて、彼ら殉教したっていうのが結末のストーリーじゃないんですね。で、神のこのようなものが来て、で、火の中は助けられた。というようなストーリーです。ダニエルもね、ダニエルの穴の中に投げ込まれましたけども、 投げ込まれて、食べられて死んじゃって殉教でしたねっていうのが結末じゃなくて、獅子の口を塞がれたってことですね。で、それによって守られたってことですね。だから、殉教が全くもちろんないってことはないんですけども、ポイントは、神様は不思議な神ではなく、守りを与えてくれるってことなんで、それを見ていきたいと。ただ、ただ、殉教って私の、絶対そうとは言えないんですけども、私の理解では、殉教はおそらくその人の決断だろうというふうに思います。その人がそれを選ぶと、殉教が起こり得るかと。だけど、それだけは嫌なんです。神様はそれだけは避けたいですって言うと、それに祈りが聞かれるんじゃないかなと思ってます。だから、イエス様もそうであります。この時ね、殉教みたいにして亡くなったけど、これは自分から命を捨てるんだってイエス様もおっしゃってました。だから、選ばれたわけですね。ね。だから、弟子たちもそうです。弟子たちは、ほとんど殉教してますけど、彼らはそれを選んでるんですね。我々も主と共に死のうではないかって言って、彼らは殉教を選んでるんですね。だから、そうなんですね。だから、それだけは勘弁という人は、それはぜひ祈ってください。きっと守られるんじゃないかなと思いますね。どっちにしても、ただ、やっぱり、本当に永遠の命を得るというためには、どんな形であるにしろ、多少なりの困難、みんなが捕まるのか、または捕まらないために逃げ回って3年半、最後まで守られるのかわかんないですけど、どっちにしても、そういう手が来ると書いてますので、ぜひ、守りなりでいきたいと思います。で、ただ、この世に、困難に遭うということはですね、これは祝福のもとです。他のルカの福音書にありますがですね、人々がね、キリストの名のために悪行増減したいですね、いろいろやってきてですね、喜びなさい、喜び踊りなさい、天においてですね、あたあた受ける目標は大きいからです。ぜひ、レムラント来ちゃったためにですね、紹介して哀れ口言われて変な教科来ちゃったなと思わないでもないでしょうけども、ぜひこれは、喜びを踊っていただきたいと。いうふうに思います。天において受ける報いは大きい。で、これはでも、見ていただいて分かるように、それでも分かる人は分かる。で、なんか大事なことがあると思って、遠い人は、名古屋かとかですね、栃木の宇都宮とか千葉県とかですね、来られます。で、やっぱり、だから我々は逆にこれ言わなかったら、誰もこういう人に聞かないわけですね。だから、ぜひ、今は、なしていくことを、一緒に言われたことになっていく。で、それが一人一人をですね、結局は強める、または弟子としての愛を強める、このポイントをぜひ見ていただきたいと思います。